超高層マンションのエレベーター。このボタンいる？どんなの？
開く、閉じる、揺れる。
揺れる？揺れる？何のために？確かに。さあ、今週も始まりました筋肉定食のタラチネラジオでございます。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ、このラジオは、夏休み直前の、夏休みを楽しむ筋肉定食が送る雑談ラジオになってます。
どういうこと？
ですね、今オリンピック開会式前の4連休ですか、
はいはい、そうですねですね。
もう夏休みでしょこんなん。
あ、確かにね、そういうことか。
そうで、お盆があるんですよ2週間後に。すごいぞ今。
すごいね、なんか
小学校みたいだよ。
いや、小学校の休み舐めすぎだよそれ。
うん、でも小学校みたいだよ。だってで、しかも僕あれですよ、来週月金休みなんですよ僕。
マジで？
はい。
4連休何回続くの？
いや、なんなら今回まあ6連休の5日目ですからね。
待って、有給の日数どうなってんの？
有給だから僕は、うん、7月に 6.5 日消費してるんで。
すごいな。
すごいですよね、 6.5 日休むって。
ハイペースすぎるでしょ。
はい。
他の月になんかしわ寄せ来ないのそれ？
もう今しわ寄せが今来てた感じですね。
ああ、取ってなかったしわ寄せが。
そうですそうです。
はいはいはいはい。
だって夏休み、お盆含めだってね、夏休み休まなきゃいけないというか、まあ、休みますし。
うん。
で、僕9月までなんで有給が。
あ、そうなん
だ。で、9月までで絶対に使わなきゃいけないんで、
うん、
7、8、9とあって、で9月はみんな休むからちょっとできれば働きたい、
うん、
っていうので、7月8月ハイペースに休む形になってます。
おお、それいいな。
というわけで、すみません、はい、ちょっと自己紹介いきましょうか。
はいよ。
僕が筋肉定食のカイチです。今痛いところは、左肩と右肘です。
おお、ダメージ追いまくってますね。
両腕死んでます今。
両方死んでんだ。
両方死んでます今。
腱鞘炎は治ったの？
腱鞘炎
だっけ、なんか手首やられてなかった？
あ、手首ですかね。手首は治りました。
治ったんだ。
はい、おかげさまで。
どんどん中心にいってるね。でも
やばいな、やばいな。肩より内側はもうだって内臓しかないっすよ。
内臓来るよ次。
怖、
うん、
いっちゃん怖い。
手首、肘、肩来てるから。
だってもう次肺か心臓じゃないですか。
肺か心臓だね。うん、よくて食道。
どっちも全部クリティカル。
全部クリティカル。
肺が一番マシかもしれんな。
うーん、まあいっぱいあるからね肺胞は。
そう、うん、いや、やめて、
ね、
怖いから
としても、
うん、怖いからやめて本当に、
うん、本当内臓は不意に爆発しますからね。
いやー怖すぎるな。先輩がいるのも怖いな。なんかその、ね、おじいさんになってからの話でしょとかじゃなくて、
うん、
のりさん20歳の時か
19です。
19。
ギリギリ20歳になる2週間前ぐらい。
いや、不意に爆発しとるやんマジで怖いわ。
そのせいで手術結構大変だったからね。
あ、そうなんですね。未成年だったから。そう、
同意書ないとダメみたいな感じで保護
者。へえ、あ、そう。
それのために親がわざわざ北海道から降臨してましたからね。
あ、そうなんすか。
うん。
え、ちょっと待ってください、そんなだって放置していい怪我じゃないですよね。
そうだから、とりあえず先に手術はしといて後から同意書みたいな。
訴求同意書。そう、ありなのそれ、訴求同意。まあでも命に関わるから、まあ、でも
死ぬよりいいんじゃない。
確かにそうだね、うん、じゃあ欠かせんなって思うけど。いらんやろそれって思うけど。
まあまあまあ、エビデンスだよね。
まあそうか、うん、そうですね、
うん。
ここでのりさんの親が断固同意しなかったら、うん、もう一回戻してたんですかね、なんか切除した何か。
どうなってたんだろうな。確か
に。うん、はい、どうぞ。
はい、筋肉定食の一徳です。今痛いところはふくらはぎです。
お、珍しいですね。
うん、そうなんです。
走ってません。
これはちょっと新しいね、僕の運動習慣が始まったんですよ。
何ですかそれは？
縄跳び始めました。
お、いいっすね。一番いい運動じゃないですか。
縄跳びね、やばいねあれ。
いや、やばいと思う。
これさ、正直舐めてたんだよね縄跳び。
はいはいはい。何味でした？何味でした？はい、
いや、普通にあれはペヤングでしょ。
ペヤングだの。
うん、
辛いですね。 辛いですね。
あんなやばいとは思ってなかったよ本当に。
あ、そうなんだ、
うん、
なんだトレーニング用なんか太いやつですか、それともなんか普通のやつですか。
普通普通、全てが普通の縄跳びだった。何の特徴もない、黒い。
どうです、なんか中学校ですか、うん、あの全盛期は。小学校ですか。
縄跳び全盛期はじゃない、中学校ですね。
中学校の時にできた技全部できました。
技とかやってないです、あのひたすら体力の限界を目指してます。
あ、あや跳びとかはやってないですね。
うん、あや跳びとかはね、どうせできちゃうから、
まあ、あや跳びはできますよね。
わかんないけど、意外とあのなんだろう、片足交互に上げてなんか走ってるみたいな感じのやつ、
駆け足跳びですかね。
駆け足跳びっていうのあれ。
はい、
あれがねむずい。
むずいんすか。
ダサくなる。
どういうこと、ダンスやってんのに。
なんか足の上げ方がさ、
はい、
前に上げた方がなんかトレーニングっぽいじゃん。
はい、
あのズクダンズンブングンゲームみたいな足の上げ方しちゃうんだよね。
どういうこと、足伸びちゃうってこと。あ、違うわ、後ろに行っちゃうって
ことか。膝から下を後ろに畳むスタイル。
あ、ツッチツッチの時ですね。
ツッチツッチの時だっけ。
ツッチツッチじゃないですか。
どのタイミングの時か分かんないけど、
くるくる回ってる時ですよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
へえ、いや、そんな人いないよ。え、います、見たことない見たことない。
いや、あれが一番楽なんだよね結局。
それオリジネーターですよ。
でも楽しちゃダメだよねっていう。
楽しちゃダメでしょうね。
うん、
それこそブレイクダンスの前蹴りみたいな感じですよね、
うん、
多分。
え、もも上げじゃないのあれ。
もも上げではないんじゃないですかね。
あ、そうなんだ。
駆け足跳びは、僕が知ってる駆け足跳びは違います。
最終的にはボクサーみたいな、なんかスピードでやりたいんだけど。
ああ、もも上げの、
うん、
あれめっちゃ速いやつ。あれむずそう。
二重跳びとかは楽勝なんだけどね。
いや、二重跳びは二重跳びで結構いいと思いますよ。中学校の時の体力トレーニングでやってましたわ、二重跳び。
マジ？
はい。
走るのよりちょっときついぐらいだと思ってたのね。
はいはいはい。
で、言うて走るのってさ、1時間ぐらい走れるじゃん。
走れますですね。まあ辛いけど、はい。
うん。って考えたら、まあ30分ぐらい飛べるだろうと思ってたのね。
ああ、まあ確かに。え、連続で？
うん。
やばいな、はい。
さ、連続で飛ぶのさ、5分も無理じゃね？
どんぐらいだったっけな。まあでも5分きついと思います。
まずふくらはぎが死ぬんですよ。
いや、そうですよね。
で、ふくらはぎ死に始めると次ももが死に始めるんですよ。
はい。
で、その後なんかケツも死に始めて、
うん、
あと土踏まず筋肉痛になりましたね。
土踏まずが、
うん、
どういうこと。え、つま立てだとなるってことですか。
飛ぶときと着地するときに、
はい、
基本つま先ドリブンになるじゃん。
つま先ドリブンですね。
多分それのおかげで土踏まずがすげえ鍛えられてる気がする。
へえ、なんかジャンプできるようになりそうですね、そのジャンプ力が。
もうこれからアクロバット目指すからね。
そうなんすか。
うん。
おお、ね、楽しみ。はい。
そこ目標じゃないんですよ。
はいはいはい。
僕今体重70、ね、まあ日によってとかタイミングによって74から76の間ぐらいをうろつくんですけど。
はいはいはいはい。
とりあえず目標としては70キロになりたいんですよ。
おお、結構絞りますね。
うん、
はい。
70キロになったらきっとダンスめっちゃできると思って。
うんうんうんうん。
で、70キロになったらとりあえずダイエットできないって言ってる人をめっちゃバカにしていいなと思ってるんですよ。
まあ、いいでしょうね。だってそこまでいったら7キロか8キロ減ったことになるですもんね。
そうですそうです。
縄跳びは痩せるでしょうね、続けたら。
とりあえずまだ今3日4日ぐらいですけど、毎日。
どこでやってんすか。
外、
道、
いや、公園近くになんか児童館があって。
はいはいはい。
駐輪場みたいなところでやってますね。
へえ。
死ぬほど蚊に刺されるよ。
あ、ですよね。
縄がビュンビュン回ってるからガードしてる感出てるけど、
はい、
余裕ですり抜けてくるよ蚊は。
まあ止まって見えるでしょうね、虫からしたら。
うん、隙間だらけ、ほぼ隙間っていう。まあ、最近の日課によって今僕はふくらはぎが非常にパツってますね。
いいですね、ちょっとぜひ続けてください。
ちょっと体重報告もちょっと細かめにしていきますね。
はい、お願いいたします。うん、もう僕はこの連休で太ってる気しかしないですね、本当に。
何もしてない、はい、
何もしてないというかね、もうね、腕痛すぎて。
もうスクワットしかやることないじゃん。
スクワットもっていうかね、ちょっと痛いとこつながりなんですけど、
うん、
水曜日にあのコロナワクチン打ったんですよ。水曜日？木曜日か。
うん。
で、僕はノリさんと違ってモデルナ製を打ったんですけど、
僕もモデルナ製ですよ。
あ、モデルナ製か。じゃあモデルナ製一緒ですね。
うん、
あの昨日とか普通に痛かったんですけど。
え、
腕
マジで。
はい、まあまあ、いや、まあまあは言い過ぎかな。でもまあ、まあまあ、運動はできないなっていうぐらい。
あ、そうなんだ。
はい、
もしかして最初の方から結構来てた。
いえ、注射さして当日はね、そんな、
う
ん、
そうだ
ね、夜ちょっと痛いなぐらいで、次の日も、
うん、
あ、まあ昨日より痛いなって思ってて、2日目がピークです僕。
あ、そうなんだ。
2日目がピークで痛かった。
俺多分次の日に結構ピーク来たからかな。
うん、あ、打った時間によるかもな。何時に打ちました？
夕方ぐらい。16時とか。
遅いですね。僕14時半とか14時45分とかに打ったんで、うん、っていうので、あの、まだ若干痛いんですけど、うん、まあ、だいぶ引いてきました。
お、
そう、それゆえね、ちょっとね、運動できなかった。
確かにちょっと心配だよね。
心配、うん、か普通に腫れるし普通に腫れるからね、うん、ちょっと静養してた代わりに、なんかね、お家でね、そうめんとか食べちゃってね。
出た、
太りましたわ。
夏の風物詩ですね。
そう、美味しいね、そうめんね。
あれさ、ちっちゃい頃全然分かんなかったんだよ、そうめんの良さ。
はい、
でも今食うとうまいね、あれ。
そうめんって、そう、うん、僕もめっちゃ嫌いなんつったんですよ。めっちゃ嫌いで、うん、うどんの介護感だと思ってたんですよ。
うどんの介護感というか、全ての麺の介護感だと思って
た。まあ、なんか直系で言う、直系、直属の部下じゃないですか、うどんとそうめんって。なんか家族というか、なんだろう、
うん、
あの切り方変えただけですよね、あれ多分。
分からん。でも多分そんな気はする。
う
ん、
そう、で、もう腰がね、
うん、
麺じゃん、あんな。
うん、
で昨日もう、年を取るにつれてだんだんそうめんがうまいんですけど、
うん、
ちょっと最近思ったのは、あれ味わうもんじゃないんですね。
あ、マジ？
ご飯って下の上に乗ってどんな味がするか、うん、食感がどうかとか、と香りがどうかっていう食べ物が多分普通の食べ物かと思うんですけど、
はいはいはい、
そうめんってちょっと違くて、
うん、
あのそうめんが目の前にある、
うん、
そうめんを食べているっていう体験経験が全てがそうめんなんじゃないかっていう。だからその味を求めてはならないのかなと僕はちょっと思ってるんですよ、まだ。
え、マジか。
うん、まあそう、
うん、
まだ僕はうどんの方がうまいと思ってるよ。
ああ、いや、なんかね、
そんなことないですね。
うどんはね、噛むのにちょっとエネルギーかかるんだよな。
まあまあまあまあまあ、腰ありますからね、
う
ん、
そうそうそうそう。って考えるとやっぱね、そうめんが一番夏に向いてるんですよ。エネルギー使わないし、
はい、
なんて言うんだろうな、あの素朴さというか、マジでめんつゆしか味付けしてないような感じ。
まあそうね、
うん、
めんつゆ食ってるみたいな味しますからね、本当に。
だってそうめんの味じゃないもん、あれめんつゆの味だもん。
めんつゆの味ですね、あれは。薬味、うん、そう、めんつゆと薬味、
うん、めんつゆと薬味を楽しんで、かつなんかこうエネルギーかけずに飯を食うみたいな、
かき氷みたいなもんですよね。だから
かき氷、
めんつゆと薬味と氷じゃないですか、
うん、
あれもう、あ、ね、温度要素として。
はいはいはい、そうだね。かき氷も別に氷はメインじゃないよね。
そうそうそうそう、
うん、
シロップと、あとまあ豪華だったら練乳とか白玉とか、
うん、
小豆と冷たさですもんね。
はいはいはい、確かに。そう、
一緒
一緒か、
うん、
かき氷とめんつゆはめんつゆじゃねえ。そうめんは一緒と。
そう、
他にもありそうだな、そういうの。
僕がそうめんと同じ食べ物だと思ってるのが一個あって、
うん、
稲庭うどんです。
ギリうどんじゃない、あれ。
あれはそうめんです。
でも確かに食べ方そうめんと一緒だわ。
あいつはマジでそうめん。でもそんぐらいじゃないですか、かき氷とそうめんぐらいじゃないですかね。
わ、でも今、うん、そばとそうめんどっちがいいって言われたらそうめん食いたい な、 なんか。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ、ちょっとな、僕も もう少し時間が経ったらそうなるのかな。さすがにそば食いたい。
あ、マジ？
はい。
そばなんかすごい食いたい時は食いたいけどね、そうでもない時はあんまり求められないんだよな。
あ、そうなんですね。
うん、
まあでもその猛暑日だったらそうめん食いたい、やっぱり。
うん、
でもどうなんだろう、なんかそうめんと同じような形でそばが出てきたらそばでもいいかもな。なんか氷に使ったそば。
おお、食べ方を変える感じ。
食べ方変える。
逆にそうめんぐらい細いそばとかどう？
あ、うまいですよ。
経験あり。
経験あり、経験あり。浅草の
うん、
やぶそばなんだっけな、まあ、有名なお店があるんですけど、
はい、やぶそば名前聞いたことあるよ。
マジバチ高いんですよね。せいろで1000円ぐらいしますからね。
おお、なかなかなかなか。
そうでもね、美味しい。
それ何が美味しいんですかそれ。
もうね、のぞごしとだし、
へえ、
だからそばじゃないんですよね。だから
そばじゃないね。なんかそれそうめんと同じ楽しみ方してるね。
そうめんと同じ楽しみ方してるあれは。
うん、
うん、そうめんめんつゆこだわったら超うまいんじゃないか。じゃあ、
いや、実はあるよそれ、
うん、
それあるよ。
あんまないですもんね、そうめん
ってないよな。
ない。別に
中野にね、あるんだよ。はい、東中野かな。
やりゃいいのにね。
うん。
あいつだってまだ開拓の仕様ありますよ、きっと。
まあやっぱでも舐めてる人がいっぱいいるんじゃない。
あ、たかがそうめん？
いや店で食うもんじゃないよみたいな。
まあね、うん。だからそこですよね。
うん。
ビジネスチャンスって。
そういうことそういうこと。やっぱそうめんはね、でもあれもいいんだよねまた。
何ですか？
少しだけさ、
でしょそうめんなんて。
うん。なん
か、え、なんだそれ、なんだそれ、え、
え、え、え、
赤と緑とピンク、
ピンクの麺とかさ、緑の麺とかちょっと入ってない。
え、
え、
ま、何それ、何それ、
北海道の文化これ。
全然知らない。な、ん？
え？
白以外のそうめん僕見たことないですよ。
いや、そうめん基本白なんだけど、その中に緑の麺とかピンクの麺がちょっと入ってるんだよ。
ちょっと入ってるって何？紛れ込んでるってこと？
そう、
全く知らないですよ。
おいおいおいおい、勉強足りないんじゃないの？
え、俺が悪いのこれ、俺が悪いのこれ。いや確かにググれば出ますよ、カラフルなそうめん、うん、
最近ないのかなこれ。
カラフルなそうめん出ますけど、え、商品に混じってるってことですよね、うん、
そうそうそうそうそう。
え、アウトレット買ってんすか？
もしかしたら最近ないのかもねこれ。
え、全然知らないですもん。だってなんなら昔から知らないです。
本当に基本白で 2,3 本ぐらい入ってんのよ、緑とピンクのやつが。
へえ。
で、子供の時はまず、ね、まずそれを食べたい。え、
アウトレット品買ってましたよね、のりさん。それ
アウトレット品じゃねえよ。
検品漏れたんすよね、だから、うん、ちょっと違う色の麺入ってるわ、
アウトレット品じゃねえよ。
何それ。
いや、あるって普通に。ほら、イボの糸にもあるよこれ、
日本。え、それだの。え、本当に？
うん。
あ、そう。なんて調べれば出るんですかそれ。
そうめん色付きとか。あー、なるほどね。
何ですか？
ちなみに今調べた感じだと、
はい、
1980年代まで関東、ん？80年代後半まで関東を中心に、色付きの麺を入れてる商品が多かったようですが、1990年代後半から徐々に減っていきましたって書いてるね。
のりさん、いつの人間なんですか？
やっぱね、カイチとちょっと世代が違うからさ。
いや違うけどさ、そんな違くないじゃん。
まあ江戸は同じですけど多分。もう今減ってんだ。
え、マジで知らなかった、本当に知らなかった。
まず子供はこのピンクと緑手に取るのに。
いや、そう書いてますね、ググったら。
うん、
なんかまた食べたいなと思っていただける効果を期待し、ほんの数本だけ入れてますって。すごいな。
そういうのを期待してんだ。
そうらしいっすよ。面白い。なんかなくなっちゃうのはなくなっちゃうので寂しいな。
まあ確かにな、
効率悪いよな、どう考えても。
まあまあまあまあまあ、それはあるよ。
うん、
だって2本ずつぐらいしか入れてないんだもん。
そうそうそう、その2本のためにね、あのオペレーション、
うん、
多分増えてますからね。
そうだよね。
じゃあ勉強になった。ちょっと見ることはないかもしれないけど、
え、でももし子供いたらこっち買ってやろうかなってなるかもよ。
まあ確かに、
うん、
見たことないけどな。逆に今もう買いたくなってるもんだって、
うん、今だったら多分見た瞬間行くでしょ。
行く、うん、高くても行くし。
高くても行くよね。
うん、高くても行く。ちょっとだいぶ喋っちゃいましたね、
夏の思い出でしたね。
はい、もう20分ぐらい経って今日の献立なんですけど、じゃあ簡単に筋肉ニュースに行って、その後ちょっと僕の聖火ランナー体験記ということで、う
ん、出た。
じゃあちょっと 軽く筋肉ニュースです。
はい、カルキン、
カルキンですが、熱中症予防対策には筋トレですと。
おお、もう何でもだね、筋トレ、
はい、熱中症予防対策には筋トレですというニュースなんですが、あの、どういうことかっていうと、うん、水分がなくなるのが原因で、まあ、熱中症になったりすると思うんですが、 はい、筋肉っていうのは非常に水分を貯めるんですよ。
おお、そうなんだ。
ものすごく貯めるんですよ。
なるほどなるほど。
はい、筋肉中の水分量って 75% あるんですね。
へえ。人間は何パーだっけ？
人間は、
半分ぐらい、
まあ、体重の 60% ですね。
60% か。ってことは筋肉の方がちょっと筋肉がそれを底上げしてんだ。
底上げしてますね。平均よりは水分を含んでますね、うん、筋肉は。
へえ、
まあ、脂肪とかだと 15% らしいんですけどね。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、なんでやっぱりその華奢な人とかだと熱中症になりやすいんですって。やっぱりその水分を取り出せなくなるから。
はいはい、はい、
っていうので、人間のその水分貯蔵量を増やすためには筋トレですと。
ほうん。
まあ、なんでこの夏ちょっともう手遅れかもしれませんが、
うん、
まあ、より熱中症リスクを下げるためには筋肉量を増やしていきましょうっていうのが、まあ、今回のニュースでした。
なんかもう筋トレってさ、
はい、
もう全部の解決策になってない？
いや、全部の解決策だと思いますよ。
そうなんだ。なんかまずさ、体の悩み基本筋トレで解決するじゃん。
はい。
で、今ので熱中症もいけるって分かったじゃん。
熱中症もいけますね。
あとなんか本とかでさ、結局脳を発達させるには筋トレというか、 なんかスポーツするのがいいみたいな、
ありましたね、
のとかあるよね。
ありますね。
ってなったらもう資格なくない？
資格ないのかな。なんか、まあ、内臓系はまだ筋トレでどうにかならないかもしれないな。
そうだよね、うん、確かにね。あの胃潰瘍とか筋トレじゃ治んないもんね。
胃潰瘍は筋トレじゃ治らないはず。ちょっと分かんないですけど、ちょっと治らないって言っちゃうと団体から、うん、抗議のメールが来るかもしれないんで、ね、何とも言えないんですけど、
もしかしたら内臓もさ、平滑筋じゃん。
はい。
だから他の筋肉鍛えることによって平滑筋の能力がアップするとかは、なんか
ありそうだな。
ギリありそう。ギリ
ありそう。だって結局その、なんでしょう、
平滑筋だっけ、
前一部、例えば腕立て、胸筋だけめっちゃ鍛えても他の筋肉が大きくなるみたいな話をラジオかのりさんとプライベートでやったりとかしましたけど、
うん、
それって結局筋肉を成長させるホルモンを分泌するからなんですもんね。
そうね、そうそうそうそうそう。
ってことはアウターマッスル鍛えたらインナーマッスルとかそういう内臓も強くなる可能性ありますね。
あるよね。
うん。
ってことは本当に完璧だな。
多分このラジオでの筋肉ニュースでは筋トレが万能であるということを順々に証明していく、
うんうん、
それを週一でやっていく活動が多分理想ですね。
そうね、
はい。ちょっとまた今週も見つけてしまったので、来週以降も、
うん、
一個一個証明していこうと思います。
確かに熱中症になったことねえな。
まあ、まだね、若いから、
うん、
こっからじゃないですか。こっからじゃないか、まだまだじゃないですか。
まだまだか。
まだまだでしょう。
今のうちにじゃあ貯金しておきましょう。
貯金しておきましょう。今のうちに
貯金して貯水しましょう。
貯水しましょう。
うん。
すごいな。砂漠地域にはじゃあマッチョが行ったらどうにかなったりするのかな。しねえか。
どういうことだ。めっちゃ汗かかせんの。
そうそうそうそう。
その体に溜め込んだ水分を。
そうそうそうそうそう。
うん、
じゃあちょっとすいません、次聖火ランナーの話なんですけど。
出ました。
はい。
トーチキスだ。
行ってきましたよ、トーチキス。
うん。走ったんですか、そもそも。
当日いろいろびっくりしたことがあって
、うん、
まあ、そもそもトーチキスではなかったんですけど。
なかったんか
い。はい、ちょっと僕グループランナーという扱いでね、あんまり、うん、他の人と同じような聖火リレーができませんでした。
え、どういうこと？
はい、なんか結果で言うと聖火のトーチをもらって、
うん、
次の人に渡す作業をしました。
おお、リレー的な。
リレー的な、そう、本当にガチリレー。
うん。
で、走れたかで言うと、
うん、
何センチぐらい ?1 メーターぐらいかな。
何センチ?1 メーター
?1 メーター半、2メーター。
リアルでいけんじゃん。
いや、1件ぐらいだな、マジで。
おぉ。
1.8 メーター。
センチ。
はい。
はい、はい。
でしたね。で、当日の集合場所が台東区民会館っていう、もうね、浅草浅草寺東側にあるめっちゃ家から近い場所だったんで、
お、
歩いて集合場所に行き、
うん、
でも当日千代田区、台東区、中央区かのランナーがその場所に集まってたんですけど、う
ん、はいはい、
もうね、異様な光景でしたね。中はもうオリンピックスタッフがバーっていて、メディアもいてみたいな。
あのなんかなんだっけ、結構前に話題になった変な帽子とか被ってたんですか？
スタッフは被ってなかったっすね。あれは
あれそうなんだ。
確かにあれ被ってる人いないな。どうなったんでしょう。
違反されすぎてなくなったのかな。
かもしんない。かもしんない。で、まあユニフォームに着替えて、
うん、
で説明があるんですよ。最初その聖火のトーチの持ち方とか、
うん、
あれあれなんですよね、その結構上が火出てて熱いから持ち手を肩より下げないでくださいみたいな、うん、とかなんかいろいろあるんですよ。
へえ。
で千代田区走る人たちは多分全部で何人ぐらい、50とかいたのかな、
うんうんうん、
で説明会があって、で最初、オリンピック聖火ランナーデスクのスタッフの人が挨拶するんですね。なんかお集まりいただきありがとうございます、うん、こんなコロナ禍で、まあ、なんか通常通りリレーができなくて、まあ、大変申し訳ございませんみたいな話をしてるのを聞いた時に、うん、なんか声が小さいっていうおばちゃんいたんですよね。
え、
いや怖みたいな。
やば、
そう
イカレばあさんいたの。
そうそうそう、そのスタッフが最初 うん、話し始めた時に聞こえないって言って、で声を大きく話してて、うん、で大変申し訳ございませんって言った時には、あんた悪くないよって言ってるおばちゃんがいて、いや怖みたいな。
なんなんだろうな。
しかもその人いっちゃん後ろいんですよ。いっちゃん後ろの真ん中ぐらいかな、うん、にいるおばちゃんで、うん、めちゃめちゃ声通る。
すごいな。
そう、うわ。で聖火リレーに選ばれてる人たちって変な経歴というか、うん、なんかいい経歴持ってる人かな、大体多分何かに応募して採用された人たちなんで、うん、なんかバックグラウンドに何かある人たちなんですよ、
うん、
だからまあおばちゃんだったら、おばちゃんでバックグラウンドだったらこうなるかみたいなのをちょっと思って、
うん、
やべえ人いるわって思ってたんですけど、
うん、
泉ピン子さんでした。
え、マジで。
はい。
泉ピン子
泉ピン子さんでした
がそこにいたの。
はい。
やば、
怖ーと思って。
声を発してたんだ。
そう、
すげえな。
いや確かに思い返してみれば泉ピン子だったんですよ。
おもろ。
いやね、おもろいっすよね。
うん、おもろ。
でもそりゃ芸能人いるっすよね、一区画というか一区一人ぐらいは。
まあ確かにね。
そう、うわ、
そこの代表が、
そう、
泉ピン子だった。
泉ピン子さんでした。
すごいですね。
すごい。で泉ピン子さんも同じように 1.5 メーターぐらいのリレーをし、
うん
うん、で当日はもう本当にだから公園で、
うん、
わーって集まって聖火リレーやって記念写真撮って、うん、解散みたいな。
おお、
スッと解散。
あっさり終わったね。
あっさり終わりました。まあでも貴重な経験でしたね。なんか思ったより、
うん、
トーチが重かった。重い、うん、あれ重いっすね。
結構 重そうだけどね。
あれね、重いね。あれ持って走ってる子供とか偉いっすよ。
あ、そうなんだ。
うん、きついと思いますよ普通に。
何キロぐらいですか。
ダミーで 1.5 キロでガスボンベ入れたら2キロ。
おお、そこそこだね。確かに。
で長くて重心が先端にあるので、
うん、
まあそれで余計に重く感じる。
はいはいはい。
でそうで、もう僕もいろいろ確認不足で、だからまあ、あリレーじゃなくて、
うん、
あの違うな、なんだ、棒を持って火をつけ合ったりする感じじゃなくて、リレー棒をそのままリレーする形だったりとかして、
はいはい、
もうね、結果的にはね、あのトーチをちょっとも
らえず
悔しかったので、はい、うん、当日会場にあった超ちっちゃいトーチのレプリカを買いました、
うん、出た。
はい、
ちっちゃいんだレプリカ。
あの本当にめっちゃちっちゃいですよ。もう何分の1だろう、30分の1くらい。
え、あ、マジで。
はい、もうコップぐらいの大きさのやつを買いましたね、もう悔しすぎて。
あ、そうなんだ。
はい、まあでもユニフォームはもらえて、
最初に言ってた買えるなんだっけ、レプリカってやつ。
あ、いやいやいやいやいや、買えるのは本物ものでした。でも買えなかったんですよ実は。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、買えないんだと思って、
うん、
でまあだから悔しすぎてレプリカを買い、今お家にはユニフォームと、うん、あの超ちっちゃいトーチの棒がポンってあって、
うん、
でもともとそのトーチを買うために用意してた10万円、
う
まあ、トーチ7万の周辺いろいろ買わされるっつって、まあ、10万円ぐらいかなと思って10万円ぐらい用意してたんですけど。
そんなするんだっけ。
はい、
たっけ、
うん、10万円浮いたんで何買おうかなと思ってます。
Kindle Oasis じゃないですか。
Kindle Oasis ですか。
うん、
3万2万ぐらいか。2万ぐらい。
オアシスだともうちょいすると思う。
高くない？高いな。
高い。
2万5000は出さんな。だって本出さんな、
うん、出しとけ出しとけ。
相当だぞそれは。確かにね、
Kindle Oasis はいいっすよ。
いや Kindle Oasis はいいでしょうね
多分。
でも iPad Pro
ないけど、
うん、で満足してるからな今。
あーそこちゃうんすよ。
そこちゃうんすよね。いやちゃうのはわかる、
うん、そこじゃないんすよね。
ちゃうのはわかります。もうさすがに、
まあ、ペーパーホワイトでも全然いいと思うけど。
ペーパーホワイト先に買いますわ絶対、うん、オアシス買うんだったら。
ペーパーホワイト持ってるとオアシス欲しくなるよ。
ノリさんがオアシス買ったらペーパーホワイトもらいますわじゃあ
なるほどね。
はい、
俺買うかな。オアシス
買わないでしょうね
ちょっとわかんないわそれは。
そうっすね。
うん、
まあそうですね。まあっていう感じで僕の聖火リレーは終わりました。
うん、うわなんか切ないな。
まあうんそうっすね。でもなんかしっかりとやっぱり NHK とかで中継されてたみたいで、
うん、
おかんからその僕そのなんだ火棒受け取ります、はいポーズしてくださいでポーズします、
うん、はい、
で次の人に渡すんですけど、そのポーズしてる時の写真がおかんから LINE で送られてきましたね。見たよって
すごいね。
そうさすが母見てますね。
うんやっぱね親世代はテレビ映るとテンション上がるからね。
そうそうそうそうそう、
うん、
まああのなんでないつ以来だろうな、紅白以来のあの親孝行がまたできたなと思って。
おお確かに
年一ペース違うか1年以上空いちゃったか。
いいね、じわじわテレビに出てるね。
そうじわじわテレビに出てる。
うん
もうないけどな、出れそうなのな他なんだろうな。
いやむずいね、
しばらくむずいね、
うん、
まあやっぱなんでそうやって成果をつないだので、
うん、
まあ、開会式もちゃんと見て、
はい、
開会式すごいですねあれっていうのも。開会式
見てないからな、
うん、20時ぐらいから始まったんですけど、
うん、
20時から20時半までがオープニングショー、
うん、
まあ映像とダンスショー、
うん、
で20時半から23時まで選手入場、
うん、
もうね長すぎびっくりした
長すぎ
だって20時半から
入場ですか。
20時半から23時まで選手入場してるんですよ。
いやまあ確かにな、
140カ国ぐらいだっけな。
まあでも相当な人数になるか。
いや相当な人数、
うん、
でその後にまたショーからのまあ成果点灯なんですけど、で終わったの12時前ですよね、うん、だから
おお長丁場だ、
ね、長丁場で。ちょっと筋肉定食的に見てほしいなって思うのが、
うん、
ちょっと YouTube 上がってると思うんですけど、
うん、
オリンピックってピクトグラムが競技のピクトグラムでしたっけ、はい、競技のマークとしてありますけど、その棒人間みたいなやつ、
はい、
あれを発表したのが開会式なんですよ。その東京オリンピックではこういうデザイン使いますみたいな、
うん、
でその発表の時に多分ガーマルチョパさんかな、うん、あれはが、
うんうん、
もうその場でショーとして、
うん、
その棒人間を模すというか、
うん、
5分ぐらいで50個のアイコンをやるみたいなのをショーとしてやってますよ、
うん、へ
ー。だからなんか仮想大賞みたいな感じですよね。
あはいはいはいはい、
サッカーだったらなんかちょっと忘れちゃいましたけど青い球と棒人間が蹴ってるみたいな形をポージングを取ってサッカーみたいな、はいはい、で4秒後ぐらいに次野球みたいな、
うん、
そういうのを50個やったのがあって、
うん、
あれはなんかその筋肉定食的に見るとうわよう考えたなと思って僕は見てました。
おおそうなんだ、
素晴らしい。
ガーマルチョパ、え、パントマイムの、
パントマイム多分ガーマルチョパだと思う、あの人たちじゃないってできないんじゃないかなあれは。
そうなんだ、
はい、
え結構がっつり棒人間になってるの。
がっつり棒人間になってます。 その全身タイツと、全身タイツとあと黒いボールみたいな、あ違う、青いボールみたいなやつを頭にかぶってたりするんですけど、で、アイコンによっては胴体が白かったり胴体が青かったり、あと馬に乗ってたりとかするんで、サーフィンとか棒とか、なんかそういういろいろな小道具がありつつ、ステージの上で頑張って全部やるみたいな。ちょっとこれはね、
本当だ、
ぜひ見ていただきたい。あのめちゃめちゃ感動する素晴らしいものっていうよりは、なんだろうな、まあ、なんか作り手としてリスペクト、はいはい、ようやったなと。そう、
はいはいはい、
あと平面の使い方なんで結局これは、で筋肉定食って結構平面使うのが得意なチームで、そのアングルの使い方とか、前から見た時の見え方を工夫するチームだったりするので、なんかすごい勉強になると思いますこれは。絶対にこんなに、あの、まあ、4秒に1個ぐらいやってるんですけど、こんなに詰め詰めでやる必要ないんですよ、どう考えても。そこをあえて詰め詰めにして、バタバタして、なんなら1個ミスってるのが、もうそこまで含めて俺はもう愛おしいなと思って見てました。
あ、ミスってんだ
1個。1個ミスってます。
へえ、
こんな焦ってやる必要ないのにとか思ってたけど、でもまあ、あの本当に楽しく見ました、僕は。
やっぱスピード感大事なんじゃない。
スピード感大事ですね、やっぱり、飽きちゃいますからね、まったりしてると。いや、じゃあ2人でやる必要ないんですよ。
なるほどね。
そう、 4,5 人とかでやればもっと効率よくできるはずなんだけど、そこあえて2人とかで無理やりやる。
まあ、複数でやったらすごくなくなっちゃうとかじゃない。
まあそう、それはあるかもしれないけどね。まあいいショーだったので、5分ぐらいなんで YouTube で見てみてください。
わかりました、ちょっと後で見てみます。
はい、こんな感じですかね。まったりでしたが、
いや、成果は、まあ、泉ピン子がすごかったっていう感じですね。
そうです、やっぱ芸能界でね、長く生き残ってる方は普通じゃねえっす、やっぱり。
ああ、そうなんだ。
で、人によるな、人による。金ちゃんとかめっちゃいい人でしたもんね。
いや、なんかすごかったよね、
あの人は。
優しいおじいちゃん感がにじみ出てた。
菩薩でしたね。嵐もすごいいい人たちでした。バパンプもなんかいいお兄ちゃんたちでしたね。
確かに。
ちょっと泉ピン子さんと別に直接話したわけじゃないんですけど、仲良くなれないなと思いました。はい。
わかりました。
はい、
ということで、今週のハイライトとしては、海地と泉ピン子さんは仲良くなれなさそう。
はい、
感じですね。
はい、まあ、でもさすがですね。はい。
それでは皆さん、良いピン子ライフを。
ピン子ライフを。
バイバイ。
バイバイ。
筋肉定食のタラチネラジオでは、皆様からのお便りを募集しています。メールもしくは公式ツイッターよりご応募ください。
メールアドレスは kintei.tarachine@gmail.com kintei.tarachine@gmail.com。 ラジオネームをお忘れなく。
ツイッターでは質問箱、 DM、 ハッシュタグタラチネラジオをつけてつぶやいてください。それでは皆さん、またのご来店をお待ちしております。